さて今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週のテーマは学生表彰受賞者の皆さんにお集まりいただいて、その学生表彰についてお話を進めていきたいと思います。今日お迎えしたお三方は昨年度のこの高知大学学生表彰をお受けになった皆さんということで、まずは高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程の森本裕介さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして続いて高知大学教育学部障害教育課程スポーツ科学コースからはお二人、堀之内舞さんと江国隼人さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします、
今日はこれらスポーティーなお三方を迎えての堀之内さんと江国さんはね、非常にこう、まあ、教育学部の障害教育課程のスポーツ科学コースですから、まあ、スポーティーなのは分かりますけども、はい、初めにご紹介した森本さんはね、はい、先ほどの肩書きではどこにもそのスポーティーさはないわけですけども、はい、実はひょっとしたらこれ皆さんもよくご存知かもしれない、あのスポーツイベントサスケ、はい、ご覧になっていたらお分かりなのかもしれません。じゃあそんなですね、森本さんからちょっとプロフィールと合わせてね、今回どのような形でこの学生表彰を受けられたのかご紹介していきますと、森本さんは高知県出身です。で、平成26年度の電気関係学会四国支部連合会におきまして、大学や企業から集まった346件の発表の中で、その中10件に残る優秀発表賞を受賞なさったということで、これおめでとうございます。
ありがとうございます、
この時の発表題目っていうのは何だったんですか？
一応英語の題目がレングス&ビアミニマイゼーションリルーター for ハイパフォーマンス VLSI レイアウトっていうことなんですけど、
全くわかりませんね、
はい、まあ、日本語で簡単に言うと、
お願いします、
LSI っていうそのパソコンやスマートフォンに入ってる重要な部品があるんですけど、はい、その部品を、高性能にするための、設計をそのコンピューターに自動的にやらせるっていう方法を研究しています、
はい、
で、それがそのうまく設計することができれば、LSI の性能がアップして、そのスマートフォンやパソコンも例えばその高機能なものが使えるといったメリットが考えられます、
なるほど。じゃあこのスマホや PC の中に入っている LSI の性能アップをコンピューターにやらせる方法。
そうですね、コンピューターを使ってうまく設計するという方法です、で、なぜコンピューターを使うかというと、LSI はそのトランジスタというそのスイッチの塊でできてるんですけど、
はい、
それがその1億とか10億あるわけですよね、なので人の手でこう作るのは無理なので、
無理でしょうね、
でコンピューターを使って自動的に作るということです。
そうなんですね。で、そんな研究発表がこの度優秀発表賞を受賞することになった。すごいですねこれ。
ありがとうございます。
だって大学だけじゃなくて企業からも集まってるわけでしょ。
企業さんももちろん来られてますけど、主にこの四国学会は、はい、学生が多いです。
あ、そうなんですね、
はい、
いや、そんな中でもね、346件の中で10件に残るっていうのはやっぱりすごいことだなと思いますね。
自分でもかなりびっくりしました。
そうでしょうね、はい、これ自分で自分を褒めたいでしょうねそりゃそうだと思いますよ、はい、あ、そうか。というふうに学術面でもですね、非常にこうね、大きな功績をね残されたわけですけども、実は今回ですね、もう一つありまして、学部学生時代はフリークライミングクラブ、これ高知大学の登山部の部長を務めていらっしゃいまして、国民体育大会の山岳競技に2年連続高知県代表として出場なさった。こちらもね、もちろん大きな功績なんですけども、TBSテレビの TBS の放送番組サスケライジング2013に出場して最優秀成績を上げて、世界規模の大会でありますサスケアジアンオープンカップ2013の日本代表に選出されたということで、このアジアンオープンカップもテレビ放映ってされたんですかね？
これは日本では少ししか放送されていませんね。ほとんど放送されてないです、はい。
でもサスケライジング2013はもちろん放送されたんですもんね。
はい、サスケライジング2013は、放送されました。
それで最優秀の成績上げたんでしょう。
はい、
これ一躍有名人じゃないですか
この放送日の次の日は結構大変でした、大学に行ったらまずサッカー部の集団に声かけられまして
はいはい、
なかなか前に進めないという状態でした。
そこまで、はい、すごいですね。え、他のサークルからの勧誘とかひょっとしてあったんじゃないですか。
いや、勧誘などはなかったんですけど、
さすがにそれはちょっと恐れ多いか
あの本当にいろいろありました。あの、うん、クライミング部のその部室にいたら、はい、それこそそのサッカー部の人がいきなり入ってきてい
きなり
写真とかサインを求めてきたりということはありました。
サイン何枚書いたの。
サインは今までですともう本当数えきれないぐらい
書いてますけど。数えきれないぐらい書いた
はい、相当書いてます。
相当書いてるすごいですね。へー、そうか、影響力すごいですね。
あ、本当になんかテレビすごいなって思いました
、はい、すごいことですよ。しかもアジアに進出っていうのがね、日本代表としてどうでした、世界の舞台は。
本当になんか日本代表っていうのが最初全然実感がなくて、
はい、
であまりその代表メンバー5人いたんですけど、うん、他の人ほどなんか緊張はしてなかったんですよね、逆に。
そうなんですか。
で、あの、なんか海外でサスケができるっていうことで楽しみだなぐらいな感じでいたんですけど、うん、
すごいねその子の精神状態っていうのはすごいですねいや、僕だったらもう緊張で逃げ出したくて逃げ出したくてになると思うんですけどすごいな、やっぱり。
確かに最初そのサスケに出たのが中学3年の時だったんですけど、
早いですね
最初は本当に緊張で全然成果が出せなかったんですよね。でもやっぱりあの経験を積んでいくと、自分がその緊張した時にどういう風なその気持ちの持っていき方をしたらいいかっていうのがだんだん経験で分かってきますので、で緊張した時にはあのうまくに自分をなだめて普段の練習の成果がこう出せるようにしてます、うん、
自分を持っていける。
そうですね。
なかなかすごい。今おいくつですか。
今23です。
やっぱ一つのこと極めるとここまで来るんですねすごいですね。サスケのために普段どんな練習してるんですか。
普段は主にあの自宅にサスケの練習セットを作ってるんですけど、
はい、はい、
でそのセットで練習をしています。で、時期によって違うんですけど、うん、まず、大会が終わった後にあの放送があるんですけど、うん、その放送を録画しますでその録画した放送をまずとにかく見て、何回も見て、はい、で自分の弱点とか今後その取り組むべきことを全部ノートに書いて、でそこからその練習計画を立てます。でそれで必要な練習セットがあったら全部自分で手作りして
手作りして、
はい、でそこからこう本番に向けてやっていくっていうような形です。
まさかあの泥の沼を自分で掘ったりはしないですよねまさかそれはないですよね。
そこまではできないです ねで
パワーショベル出番みたいな感じですもんね、それだったらね、はい、そうか。いやでもまさか自分で手作りして日本代表、いやご苦労様です本当に、
はい、ありがとうございます。
そうか、これはすごいですね。わかりましたね。他にお二方いらっしゃいますんでさらに話をね進めていきたいんですけども、さあ堀之内さん、お待たせしました、はい、堀之内さんはですね岡山出身で、まあ、現在高知大学教育学部障害教育課程スポーツ科学コースの4年生で、平成26年度の第68回中国四国学生陸上競技対抗選手権大会、これ鳥取で行われた大会で女子七種競技におきまして4671点で優勝し、全国大会に中四国代表として出場しました。この時の結果は12位だったんですが、この記録はなんと高知県記録。
はい、
すごいですねこれも。
ありがとうございます、
そうですか。さらにですね、第37回中国四国学生陸上競技選手権大会、こちら広島で行われた大会で女子七種競技におきまして4767点で優勝、大会3連覇で自己の持つ高知県記録を更新。岡山から高知にやってきて高知県記録を更新、
はい、
すごいですね。そして国民体育大会に高知県代表としてやり投げに出場されたと。
はい、
これ七種競技って全部やらなきゃいけないんでしょう。
はい、
大変じゃないですか。
はい、走る投げる飛ぶ、うん、まんべんなくあります。
もう本当に5体をフルに活用しないと、
はい、
ね、できないものですもんね。
はい、
やっぱりその七種ある競技の中でも得意と増えてっていうのはあるんですか。
ありますね、やっぱ得意なのが、うん、あの国体にも出たやり投げになるんですけど、
やり投げ得意、
苦手なのが 100m ハードルで、うん、 100m ハードルはその7種の競技の中でも一番最初の種目になってまして。
最初か、
はい、
なんか最初に苦手持ってこられるの嫌ですよね。
そうですね、結構そこまで高めて、うん、気持ちとか高めて 100m ハードルに挑むように。
うわ、なんかそれ聞くと、もうその1種目目でしょ、ハードルでしょ、はいはい、一番最初に飛ぶハードルがえらく高く見えそうですけどね。
そうですね
これで全て決まると言ってもなんか過言じゃないような、
はい、
ね、1つ目からこかしてしまうともう終わったって
もうハードルでちょっと波に乗る感じでいかないと。
逆にそうですよね、
はい、
その苦手でまず潰しておけば、いい感じで潰しておけばね、
そうですね、いい形で残して、で次は高跳びになるんですけど、
はい、
で高跳び砲丸200で1日目は終えるんですけど、うん、その流れで、
あ、そうなるともう1日ルンルンでしょうね
そうですね、
そうか、
はい、
でね、その資料の中では大学生になって陸上の技術や魅力が理解できて自己ベストが上がったとありました、
はい、
高知大学に進んできて自己ベストが上がったわけですか。
そうですね、
うん、高校の時もかなり厳しい練習なさったって。
そうですね、高校は厳しい練習、もう毎日厳しい練習で、うん、もうついていくのがやっとのところがあったんですけど、うん、
はい、
その大学になって練習量は高校の時よりかは自然と落ちてきた中でも、
落ちたんですか。
落ちてきた中で、
うん、
その絶対自分の中では自己ベストなんかもう7種競技で出せないだろうと思ってたんですけど、うん、なんか大学生になったらその時間が、
ああ、はい、はい、ありますね、
時間がなんか作れるようになって。
もうめちゃくちゃありますね。
そうですね、
はい、
めちゃくちゃあるのでもうその時間を有効活用するしかないってなって、でしかも、まあ、高校の時はちょっとがむしゃらにやってた部分はあったんですけど、釣り行くのに必死で、だけど、まあ、大学になったら一人で練習することが多くって、その追求できたというか、自分の動きの中でもこうやったら投げれたり、こうやったら速く走れたりというのが分かるようになって、それをどんどん追求していきましたね、時間を使って。
そうか、
はい、
と聞くと高校と大学で一番の違いはやっぱりその精神的な余裕。
そうですね、
はあるんでしょうね、やっぱりね、はいはい、やっぱり高校時代ってその部活の他にもう本文勉強ですから、まあ、大学ももちろん勉強になるんですけどよりね、なんか高校ってやっぱり部活動で、例えば朝練と夜の練習、
はい、
で時間限られるじゃないですか。でしかもその短い時間をもう追い立てられるようについていくので必死になると、もう自分の競技を振り返る余裕ってなかなかね持てないですよね。
そうですね、はい、
大学入ってそれが持てるようになって、なんか客観的に自分の競技を見ることはできたんでしょうかね。じゃあ
そうですね、うん、でも高校の時の、高校があってこその今があるんですけど、
はい、
はい、その高校の時の経験はとても、まあ、自分の中で大きくって、うん、でそれを大学で生かせたみたいな感じのところがあって、はい、
そうか、確かに高校時代でもその器というかベースはできてたんでしょうね。
そうです、
あとはそこに何を入れるか、どういうふうに盛り付けるかっていうことになってきてたんでしょうね、
はい、
それが大学入ってうまい具合にこうね回ったというか、
はい、
それで自己ベストが上がって、
はい、
この度の学生表彰まで、
はい、
素晴らしいですね
ありがとうございます。
そうか、
そうですね、なんか高校の時の7種は一種目一種目でその記録の上下があって、
あ、はい、
でその記録の数字がそのまま得点に換算されるんですけど、うん、大学になってその精神とかメンタル面とかも安定してきて、うん、で一種目一種目安定にこなせるようになって、またはそれ以上の自己ベスト、各種目でも自己ベストが出せるようになって、
うん、
それがうまく総合得点につながって自己ベストという。
ということは高校時代は得意と不得意というものがこう結構その波が激しくて、
ね、はい、
あ、精神的にもそこは安定しない部分ではあったのかもしれませんしね、はい、
あとなんか、うん、その記録がこの種目ダメだったからもう次もダメだわみたいな感じがあって、あ、やっぱり
そ
う、
いや、それ僕みたいな素人だったらそう思いますよ、
はい、でも大学になってもう目の前の種目に集中できるようになって、もうたとえ一個前の種目がダメな満足いかない記録でも、うん、もう次の種目はフレッシュな気持ちで挑んでいくように。
すごいですね。じゃあもう本当に肉体的にはちゃんと鍛えられていて、あとは本当にその心の持って生き方っていうのをね、
はい、
極められてる感じがありますね、
はい、
そうか、いや、分かりました、
はい、
さあそしてですね、江国隼人さん、
はい
はい、江国さんも岡山県出身で 堀之内さんと同じ高知大学教育学部障害教育課程スポーツ科学コースの4年生と、で平成26年度の第65回四国地区大学総合体育大会学生陸上競技、これインカレにおきまして男子 100m で10秒87の記録で優勝。めちゃくちゃ早い。
ありがとうございます。
それでついたのが四国地区大学生で一番早い男。これすごいですね。岡山からやってきて四国地区一番早い男。
恥ずかしいですね。
いやいやいや、これは素晴らしい記録ですよ。
はい、うん、
で中国四国地区大会では男子 100m で第2位、国民体育大会に高知県代表として青年男子 100m および青年少年男子 4×100m に出場し、リレーでは準決勝に進出という本当に輝かしい成績を収めております。でついこの前行われました4月11日土曜日開催の陸上高知カーニバルで男子一般 100m でなんとですよ、10秒76の記録で優勝。先ほどの10秒87を上回ってきてる。
はい、ありがとうございます。
去年の自分に勝ってる、
はい、
わけでしょ。
ちょうどこの試合が今年の、うん、100m のシーズンインの1本目だったんですけど、
はいはい
はい、なので出だしをいい記録出したらやっぱり1年間波に乗れるので、
波乗れますね、はい、これはね、
しっかりこの試合を調整して臨んだら、思いのほか走れてしまって
走れてしまって、
はい、ちょっと驚きました。
言ってみたいですね、走れてしまったって言ってみたいな。、はい、そうですか、うん、でね、あの江国さんも大学生になって陸上の練習は厳しいですが、試合に向けた心身の状態をそのピークのパフォーマンスに持っていく、その持っていき方を研究して自己ベストが上がったと。やっぱりこう堀之内さんとねおっしゃってることは基本的に一緒というかね、
はい、
うん、やっぱそこ大事ですか。
そうですね、うん、今までは結構練習ではすごい調子が良かったり、
うん、
まあ、力はあるよって言われ続けてきたんですけど、はい、なかなかその力を試合で発揮することができなくて、大事な試合でちょっと失敗してしまったり、
うん、
予選のレースは調子がいいんですけど、うん、決勝になると緊張して硬くなってしまってっていうのがすごい多かったんですよ。
はい、
それが、昨年あたりからだんだん自分自身で分かり始めて、うん、
はい
はい、でやっとこう狙った試合や狙ったレースで合わせることができるようになって、
うん、
それで記録が安定し始めて自己ベストがやっと更新できたっていうような感じですね。
それができ始めた今の自分が、
はい、
以前の自分を見て、
はい、
どこがいけないと思いましたか。
いや、頑張りすぎるなっていうところです、ね、
頑張りすぎ、
はい、
それはあれですか、その試合直前にアップとかするじゃないですか。
そうですね、
もうアップでアップアップ
、ね、結構やっぱり試合が近づくと、
はい、
あの練習をしとけばよかったとか、
はい、
いろいろこう考えてしまって、
うん、
休まなければいけない時に練習をしてしまったりとか、そういう直前のコンディショニングを失敗してしまうことがすごい多かったので、でだんだんその経験を積んでいくにつれて、
うん、
あの気持ちの余裕もできてきて、
うん、
休むべき時にはしっかり休んでできるだけいい調子を保っていくというか、はい、
休むことの大切さ。
そうですね、
はい、確かにこうね、気ばっかり焦ってしまうとなんかその休み方も下手になりますよね。
そうですね、
ね、なんか、はい、その旗から見ると休んでいるように見えるんですけど、頭の中ぐるぐるいろんなこと考えて迷って、あ、なんか勝手に疲れてみたいなね、
はい、
うん、それはあのスポーツ選手じゃなくてもねあることだと思うんですけど、そういうところがじゃあ減ってきたというかなくなってきた。
はい、もう思い切って休むときにはしっかり体を休めて、
うん、
で次の練習や、まあ、試合に向けて頑張ろうかっていうような、はい、そういうコントロールができるようになってきたのが、
はい、
一番大きいですね。
なるほど、そうですか。でね、あの資料でその昨年 の, そのインカレで10秒87でしょ、で、はい、この前4月が10秒76、0秒11縮んでるんですよこれ、
はい、
記録がね、となってくるとですね、もう夢の9秒台がもういつ出すんだという、
はい、
本当そこですよね。
もうちょっと頑張らないと
目指せ桐生くんですよね、はい、どうですか桐生くんの走りは。
いやー、もう真似したいんですけど真似できないですね、あの走りは。
やっぱりそうですか、
はい、
確かにその全国の陸上選手 100m 走られてる方はあの走り研究するでしょうね。そりゃね、
そうですね、
何が自分と違うんだろうって見るでしょ
う。もう見まくってます
ね、
はい、
それでやっぱり違うのはその足の回転とか。
もう圧倒的に足の回転が彼速くて、
うん、
トップ選手の中で比較してもさらに速いんですよ、足の回転が。
本当に、
はい、なかなか一般の選手があそこまで足を回すと、まあ、怪我してしまったりとか、
はいはいはい、
筋肉がついてこなかったりするんですけど、彼はそれを、まあ、簡単にやっているというか。
そうか、はい、もうそれはあれですか、やっぱり才能ってことですか。
うん、まあ、練習の賜物でもあるとは思うんですけど、まあ、
それはもうそうでしょうね、は
い、やっぱりすごい才能を持っているのかもしれません
そうですか、
はい、
ってことはさらにその上を行くウサイン・ボルト選手なんていう日には、
はい、
もうあの人だっていつも、はい、あの最後の5メートルぐらい流してますよね。
そうですね、すごい流してますね。
もうどんなポーズしようか考えてますもんね最後の方ね。それであれだけ速いんですもんね、
はい、
上には上いますよね、はい、でもやっぱり国さんも目指していきたいでしょ。そりゃ
そうですね、いつかはやはり競技者として続ける以上は、はい、そのステージに立ってみたいという気持ちはずっと持ち続けてます、
だって東京オリンピックありますよ。
そうですね、
ね、
あと5年後ですか。
はい、ね、古内さんもそうですよね、はい、
そうですね、
ね、なんで皆さんその声が急に小さくな
った。いや、
ね、いや頑張ってほしいですよ、そりゃ
ぜひ目標として、
ね、
はい、
その時はぜひあのコーチ代表というかね、欲しいなと思うんですけど、お二人とも岡山出身と、はい、まあ、そこはねもうこの際出身関係ありませんから、
はい、
はい、高知大学 OB として、はい、応援したいと思います、
はい、
ありがとうございます。
そんな皆さんなんですけども、今後の目標ということで、堀之内さんと江国さんは将来は地元岡山県の高校の保健体育の教員を目指していらっしゃる。
はい、
うん、私はでも中学。
あ、中学ですか。
はい、
うんうん、そうか、
中学校です。
やっぱり先生になりたいんですか。
そうですね、はい、
そうか。えくり君は
もうずっと昔から教師になることが夢だったので、
うん、
ぜひ、まあ、保健体育の教師になって、うん、スポーツの楽しさであったりとか、うん、まあ、陸上競技の競技部の顧問になってよりいい選手を育ててみたいなっていう気持ちもとてもありますね。
か、
はい、
これどうですか、その先生になろうかなるまいかというタイミングで、もしその桐生君と記録並んだりしたらどうします。
あ、もう思い行くまで競技に取り組みます。
やっぱりそこはそうかもしれませんね、は
い、そうなってしまったら、
そうなってしまったらね、
はい、
そうか。でもそれがなんかそんなにこう夢物語なわけでもないような記録な気がしますけどね、うん、そうか、いや分かりました。さあ、そしてですね、もう久々の登場になっちゃいました森本さん、
はい、
なんか随分間がね空いたような気がしましたけど、森本さんは今後の目標としては、
はい、まず仕事面ではですね、うん、情報科学専攻してまして、コンピューター使ったことを学んでますので、はい、そのコンピューター使って、ものづくりをすることで、まあ、社会の貢献ができればなと思っています。で、あとサスケの方はですね、
はい、
はい、サスケの全部のステージをクリアするのを完全制覇っていうんですけれど、はい、その完全制覇を目標にしています、はい、であと海外で結構サスケ盛んになっていますので、その海外の大会でできれば金メダルが取りたいなと思っています。
あ、それは取りたいですよね、はい、この前のサスケアジアンオープンカップ2013では銀メダルでしたもんね、
はい、
もう一個上に、
そうですね、
もう一ついい色のメダルが
あと一歩だったんで、はい、次はちょっともう少し仕上げて金メダルを取りたいと思っています。
これも本当に実現十分可能な夢ですもんねいや、こちらもぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、いや、今日お迎えしたお三方皆さんそれぞれ本当に素晴らしい皆さん、学生表彰を受賞されるのもうなずけるなという皆さんでした。はい、というわけで今日のザ・コーチユニバーシティクラブは、森本裕介さん、堀之内舞さん、そして江国隼人さんを迎えてお話伺いました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。